青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です。明けましておめでとうございます。今年もお願いします。今回は農研機構の梅本正樹先生、そして兵庫の藤木重明くんで伊藤くんと僕の4人での飲み会話ですね。久保田オンラインイベントグランドブレイカーズ新春2023に出演したメンバーの前夜祭の様子を2部に分けて配信したいと思います。なお、発言は団体を代表するものじゃないので、あしからずご了承ください。それでは本編どうぞ。
青い T シャツ24時。
初登場。
今回初登場で。
確かにね。
梅本先生っていうフレーズは何回か出てます
ね。多分ポッドキャスト内では何回か紹介してっていうところなんで、うん、ゲスト梅本先生です。梅本正樹先生、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。なんか改めてだと。
そうですよね。うん、こう僕のポッドキャスト割とあの初対面の人が多いんですけど、その辺もその恥ずかしさがあったりして、
うん、
こう間知ってる人にこう改めてよろしくお願いします
ね、というのはなんかね
なんか照れくさいというか、そういうのがあるんですけど、
特にいつもねあの農場というかあの産業者のところでお話をしてるから、
は
いはい、
そうですね、
なんとなくこんなところで話すとなんか構えてしまうというかね。ですよね。
そう、梅本先生はうちの、 あの事業承継をいろいろご指導いただいたという方で、とても偉い方なので。
とんでもない、そんなことないです。もうお父さんの代からおじいさん、ね、僕はあのおじいさんの方はお会いしたことなかったんですよね。
はいはいはい、
亡くなられた後だったんですから。でもあのお父さんがまあ本当、まあ、30代の頃からお会いしてですね。
そういうことはもう祖父が亡くなった直ぐらいの、
ね、そう、割と近くだったんですよね。で本当お父さんもあの亡くなられて、はい、どうやってあれだけの面積をやっていこうかっていうところをすごく、あの苦労されてこられたという印象ですよね。
はいはいはい
はい、僕はすごく印象に残っているのは、はい、あのお父さんにあの昔 の、 あの補助、はい、基盤整備される前の時だったんですよね、補助で、はいはい、で品種がこう補助ごとにこう場所ごとに決まってるじゃないですか、
はいはい、
で作業この順番であの作業をしていってるという説明していて、でどうしてこの順番で作業しておられるんですかというのをお父さんに聞いたらですね、
はいはいはい、
分からないと言われて、
は
い、
お
それはあの、まあ、おじいさんにあたる平地さんからがこうやっておられたから、多分お父さんもそういうもんだというふうに、だから自分でこう理由があってこの順番でやっていこうと決めておられたら、もちろんこういう理由でこういうふうに作業してるんだとおっしゃったんでしょうけど、あの当然そういうもんだと思ってやっておられたから、まあ、まあ、あの僕からどうしてそうしてるんですかと聞かれて、わからないと言われて、印象的だったんですよね。
これその辺はあの素直な人、
そうですよね。
うん、
であのそのおじいさんもあの本を、
はい、
翔吾さんあのご存知のように書かれていて、
はい、
で例えばあのお金を借りる時の目安は、あの売上額の原価償却費の割合、はい、であのその範囲内に収まるように、まあ、借金をするとおっしゃっておられて、あすごくそういう、まあ、自分なりの目安を持ってあの経営を管理されているんだというのをあの聞いていてですね、まあ、そういう感覚でその作業の順序を決めておられる理由もどうしてですかというふうにしたんですよね。でその時に、いやあの今だったら当然お父さんも当然お答えになるんだろうと思うんですけど、はいはいはい、まあ、本当亡くなられてすぐ間近だったものですから、あの、うん、分からないっておっしゃったのがすごく印象的だったんですよね。
なるほどね。
梅本先生と竹本家の付き合いってもう何年になるんですか。
ね、僕はだからあのこれ日本高校に、まあ、当時は農林業の金融高校だったんですけども、はいはいはい、そこに行くちょっと前ですから平成3年ぐらい ですね。だから平成3年というとちょっと今令和に変わったから
1990年ぐらいですかね。
そうですよね、
うん、
だからもう、
うん、30年
になるんじゃないでしょうかね。それぐらいになりますね、長い長いですよ ね、 ね、まあ、それからまあね、あの何年か経ってショーンさんが入ってこられてのお付き合いですからね。そんなお付き合いです。
30年、
ね、ハイボールを。
じゃあ僕もハイボールを。
わかりました。姫路ハイボールで。
あ、そんなんある
そんなんあるんですか。
本当かな、本当かな。
今
日はでも藤木さんに来ていただいてよかったんですよ。
よかったですね、
はい、一回話をして、あの人柄も分かりますしね。今回はこれまでは竹本さんとかも何回もお会いしながらの形だったんですけども、あの事前にお邪魔することができなかったので、それがあの本当はお会いして話をして、まあこういう系なんだな、こういうあの性格の方なんだなというのを分かって事業継承というのは進めていくものなんですけども、なんかそういうタイミングはね、まあ、ちょっと取れなかったものですから、
うん、そうですね、ね、うん、
だそういう意味では良かったと思いますよね、
うん、そう、梅本先生もこう経営のスペシャリスト、あの経営学のスペシャリストっていうところもあるんですけど、割とこうジェネラリストというか栽培のことも分かるし、うんうん、販売も経営も分かるっていうような分野の方なんで、事業承継のスペシャリストみたいな聞い取られ方って、
うん、
今まであんまりされてないようなところがあると思うんで、そうですね、今回の起用でちょっと戸惑っておられる部分があるんかなみたいなところはあったりしたんで、
そうですね、まああの経営研究って経営ってあの経済的なことだけではなくて、もちろん生産があって、はい、販売があって、でもちろんあの制度的ないろんなこう仕組みがあってということですから、まあ経営を知ろうと思うと、まあ生産技術も知らないといけないし、もちろん経営管理的なことも知らないといけないし、制度的なことも知らないといけないしということなんですよね。でそういう中で、まあ一つのテーマとして事業継承があるということなので、はい、まあ、もちろんあの事業継承にずっと関心を持って仕事はしてきましたけども、うん、まあ、例えば藤木さんのところでは水道を作っておられるので、はい、まあ、じゃあ品種は何を作っておられるのかなとか、はい、まあ、最近あの気温が高いので、はい、例えば今年なんかあの白身軸は出ていないのかなとか、はい、あの、うん、例えば収量はどんな感じとか、まあ、例えばあの補助条件ってどんな土壌であの米を作っておられるのかなというのもやっぱり関心にはなるんですよね。
はいはいはいはい、
でそういったまあ補助の条件だとか地域の条件とかがあって経営というのがあって、でそういう経営を続けていこうとされる中で事業継承というのをどうしていくかという、まあ、全部がやっぱ相互に絡み合っているので、
はいはいはい、
そこをやっぱり時を保護しながら藤木さんに合ったやっぱりやり方を模索していくということだろうと思うんですよね。
僕が質問があるんですけど、はいはいはい、僕があの全農にいて事業承継と言い始めたのは2016年なんですね、
うん、
はい、でその時は実は梅本先生とかあるいは山本先生とかっていう、はい、あの存在を存じ上げなくて、
お
僕は純粋に自分の家のうちの親父と僕の関係性で、僕は農家の長男としてどう継ぐのか、
うん、
っていうところですごい悩んでいて、であの事業承継文って冊子を作って、
はい、
それでいろいろこう自分なりに行動していて、その中で初めて梅本先生という存在を知って、で僕の中では梅本先生あるいは山本純子先生は事業承継、まあ、当時の言葉で言った経営継承の先生という、
はいはい、
まあ、研究者というイメージで僕はいるんですね、逆に。もともと梅本先生は、
うん、
例えばその何かの例えば農薬の専門家だとか土壌の専門家だとか研究者ってそれぞれ自分の研究、
はいはい、
そのエリアがあるじゃないですか、分野が。何が専門であってなぜその事業承継経営継承というところにこの着目されて 今に至られるかっていうところを聞いてみたいなと。
あ、なるほど。僕はあの専門は今農業経営学ということになるんですよね。
経営全体ってこと。
経営全体ですよね。で、僕はあの大学卒業して、昭和55年ですから1980年に、まあ、農林水産省 の研究所に入ったんですけども、あの当時はあの日本の大きな課題というのはちょうどアメリカからの米の輸入の自由化行使、市場開放要求というのがすごく強かった時なんですよね。で、まあ、あのガット・ウッド・アイランド農業交渉なんかをしていて、で、まあ、日本農業は、まあ、いわば市場開放の要求というのがすごく強くてですね。で、まあ、もちろんあの国境措置というのを米は堅持していくということだったんですけど、一方ではやっぱり米のコストダウンというのを進めなきゃいけないということで、まあ、稲作のコストダウンをどうしていくのかというのが大きなテーマだったんですね。で、僕は農業経営というのをまあ研究テーマにしていましたので、あの米のコストダウンというのはどれくらいまであの今の大規模経営は来ていて、でもっとコストを下げていくためにはどういったことをしていかなきゃいけないのかといったようなことをまあ研究としてしていたんですね。
ということは、そのもう水と米を中心とした農業経営というのが一番最初のスタートな、
うん、そうですね。あの農業経営もあの水稲を中心とする経営もあれば、うん、もちろん畜産ね、うん、とか酪農だとか養豚の経営もありますし、あの藤木さんのように園芸トマトとか、うん、あの施設園芸やってる経営もあって、うん、まあ、もちろんあの本当は全部やればいいんでしょうけど、どうしてもあの全部やるっていうのはあのいろんなことをやら勉強しなきゃいけないので、最初はあの水稲を中心にやってたんです。でもちろんあの竹本さんもそうですけど、お米だけではなくて、まあ生産調整もありますから、あの水稲を中心とする系も麦を作ったりとか大豆を作ったりという形になりましたの で僕もあの水稲からあの麦作あるいは大豆作についてもあの研究をしていくということにしてたんですけど、僕はあの農業経営というのを中心にしてましたけど、すごくあの技術に関心があったんですね。で、あの試験場の中でもあの純粋に経営研究をする部署だけではなくて、いろんなあの栽培の方とか産業技術の方とか、そういう方と一緒にやるあの部署があって、で盛岡にいた時に農業技術部という、そういう、まあ、いろんな分野の人が集まって、で農業経営の改善をあの方策を考えていくというそういう部署にいたんですね、
はいはいはい、
ですので、あの稲作の今先コストを下げていくにはどうしていくかということをあの研究をしていたんですけど、まあ、例えば、うん、あの米のコストで今例えば竹の元農場だったら10割あたりいくらぐらいになっているかということをあの調べていくと同時に、あのコストを下げるための対策として、まあ、例えば一つの技術として水稲の直葉栽培というのがありますので、その水稲の直葉栽培を農業経営に入れることによってどういう効果が出てくるかというのを分析するという、でそういうことをあのしていたんですね。で、まあ、盛岡に、まあ、7年半いて、今さっきちょっとお話したような岩手県の農家の方なんかにいろんなあの調査をさせていただいて、今お話ししたようなことをあのしてきたんですけど、まあ、その後、まあ、あの2年半金融機関農林業金融高校にいて、それからあの筑波の研究所にいたんですけど、あのいろんな農業者の方の、まあ、問題といいますか、それを調査してきて、さっきお話したように最初の頃はコストダウンとか、どうやってあの生産費を下げていくかみたいな形だって、でそれから、まあ、あの売れる米作りみたいなことが出てきたので、まあ販売戦略みたいなことをどうしていくかみたいな、あの時代がそういう時代だったんですよね。でそういう時代背景からあの生産調整が増えていけば、米だけではなくて先ほど話した麦とか大豆とか、そういう作物を組み合わせた、まあいわゆるあの輪作体系、それをどうやって作っていくかみたいなところ の、 あの研究をしていたんですね。でそれまではそんなに規模拡大が進んでいなかったんですけども、だんだんだんだん、まあ、高齢化も進んでいって、まあ、竹本さんもそうですけど、あの借地が増えるようになってきて、まあ、あの規模が大きくなってくると、その なかなか家族労働だけでは経営が回らなくなってきますよね。で雇用を入れたりとかしていくと、そうすると雇用をどうやってうまく使っていくのかとかですね、あと規模が大きくなれば投資もしますから、あの投資に対してあの資金の管理をどうしていくかという経営管理をどうしていくかといったことが課題になっていって、徐々に研究の関心があの経営の合理化というんですか、経営管理をどう、あのうまく行っていくのかっていうような課題になっていてですね、でそれが進んでいくときに農業がだんだんだんだん高齢化していって、
はいはいはいはい、
で僕が最初にお付き合いした方も竹本さんもそうですけど、まあ、当然あの年を取っていかれて、ね、一つずつ年を取っていきますから年を取っていかれて、あの世代交代を迎えてくる時代になってきてですね、そうしたらやっぱりどうやったら円滑に経営者を交代していって、はいはいはい、そして今までやってきたやつをもう一回一からリセットしてしまうとまた一からになりますから、今まで築いた経営をそこからもう一つ上の方に上げていくにはどうしていったらいいのかという、まあいわば経営の問題が人の確保、それから育成して交代していくと、これがこれからの農業の重要なテーマになっていくなというふうに考えて、それであの経営の、まあ、いわゆる継承の対策というのの研究に取り組んでいたということなんですね。ですからあの井戸さんがさっき言われた年数ももう少し前 の、 あの時代ですから、本当、平成のそうですね 6年とか7年ぐらいの頃から今話したような問題意識でもってですね、であの研究に取り組んできたということなんですね。
ステップを踏んでって感じだね。
で、まあ、あのある意味日本の農業が抱えている問題に合わせて、まあ、研究をしてきたような感じのところなんですね。で、まあ、本当今の日本農業の一番の課題というのは、次の世代に農業をどうつないでいくかという問題だと思いますよね。人の確保育成だと思いますよね。そこが一番重要なテーマじゃないかなというふうに思いますよ。
そうそう、新規就農の人と話をしとって言われて、同じ能美市の方なんですけど、新規就農は足し算で事業承継は掛け算っていうことを言われたんですよね。
それはこの本に書いてあるやつですね。
はい、
さりげなく PR しようかな。
さりげなく本の宣伝が
N さん、 N さん、
N さん、
N さん
新規就農はあのゼロから積み上げていかんなんけども、事業承継の場合は元ある地盤からどうステップアップするかということがあるんやけども、実際こう日本の農業経営の中でこう掛け算に慣れてる形態がどれだけあるかみたいなっていうのはあんまりいい例が出てないような感じはしとって、それをこう円滑な事業承継っていうものを通じて実現していくっていうのがテーマとしてあるんかなと思うんですよね。
うん、そうですね、こうライフサイクルっていうのは山があって下がっていくんですよね。まあそれは人間ですから仕方がないんですけど、やっぱつないで次の山というふうに少しずつでもやっぱ上げていくというのが、まあ、あの農業という産業をもっといい産業にしていくやっぱり必要なことだと思うんですよね。だからあの、今回の藤木さんのところの取り組みもお父さんが築いてこられた経営を今度もう少しさんが引き継いでまたいい経営にしていくと、でそういった取り組みになればいいかなと思ってます。
これもう一個いいですか。梅本先生が経営継承と言われていた、言われ始めた頃、
はい、
正直こう想像するとそれって周囲で受け入れられましたか。
いや、まだね、そんな意識ではなかった、
ね、やっぱそうですね、
ね、特に日本農業系、日本農業っていうのはやっぱあの家族でやっておられるケースが多くて、だから頭の中にはあの農業は息子が継いでいくのが当たり前みたいな、だから特に継承対策っていうのもそんなわざわざ考えなくても、まあ、できなくなったら息子に渡して、でいろんな資産は相続で渡しているという、
はいはい、
まあ、そういう感覚ですよね。
やっぱそうですよね。
だから継承対策として改めて取り組まなくてもいいんじゃないかみたいな感じなところがあったと思うんですね。ただ 今までと違うのは、一つはやっぱり経営の規模がすごく大きくなって、うん、経営者としてやらなきゃいけないことがすごくたくさんになったということがあると思うんですね、うん。まあ、藤木さんのお宅でいけば作物もたくさんありますし、うん、で販売も自分でやっておられる部分もありますし、ですから生産だけじゃなくて販売もしなきゃいけないし、うん、もちろん売れば代金回収というのもちゃんと考えなきゃいけないですし、いろんなことを考えなければいけない、うん、ですからもうやれなくなったから突然任したというだけでは経営がどうしていいのということになってしまわなければ、なってしまうんですね。だから早めに対策を取っていかなきゃいけないというのが一つありますね。それからもう一つは、家族だから息子がつくだろうというにも、そもそも息子さんがいない経営とか、あるいは息子さんが結果的に他の産業についてしまって、はいはいはい、農業を継いでいないという経営もたくさんあるんですよね。だからもう農家だから農業が続いていくという考え方ではなくて、まあ、産業として、農業という産業を次の世代に渡していくという仕組みをやっぱ作っていかないといけないんじゃないかな、そういう思いでいますね。当時はやっぱりなかなか必要性というのは理解していただけなかった、はい、
やっぱそうですね。僕、繰り返しですけど、僕は2016年から事業承継ということを言い始めていて、その2016年の当時でも僕も周りには全然仲間というか、うん、賛同者とか応援者とか理解者って全くいなかったですね。本当にいなくて、うん、そういう意味でこの梅本先生が1990年代ですかね、平成一桁台だと、うん、から経営継承っておっしゃっていて、で想像するにおそらくその当時も言われたように、こう事業承継経営継承そうだねっておっしゃる方って多分少なかったんじゃないかなと思うんですね、うん、そんな時って言ったら言葉が適切じゃないかもしれないですけど、そういう周りに味方もいない中で梅本先生が経営継承ってずっと言い続けられてきたっていうことが、僕からするとすごいことだなと思っていて、うん、みんな周りがこうもたやしてくれて、そうだねそうだねって言ってくれたら楽なんですけど、そんなのまだいらんで大丈夫でしょとか、そんなわざわざ大げさに言わなくてもとかっていう人がいっぱいいる中で、でおそらく今よりも経営規模もまだ小さい、大規模化していない、で法人数も少ない、そんな中で家族系ばっかりで、だけど当時からしてもいずれこれが問題になるっていうことは分かっていたはず、想定の範囲内だったはずなんじゃないかと思うけど、だけどこう一般化していない段階だと思うんですよね。
圧倒的にそうだよね、
その中で梅本先生がそれを言い続けられたっていうことは、僕はすごい、なんていうか尊敬というか、なんかこう敬意を表さなければいけないなという感じを持っていてですね、その時のなんか葛藤というか、梅本先生は経験者大事だと思っているけど、周りはなんかこう冷ややかな感じがあったんではなかろうかなと思うんですけど、
ちょっともう一つ先ほどお話したことに足したいのはですね、経営を受け継いでいくということと、当時はこうちょっと言葉は難しい言葉ですけど、ナレッジマネジメントというのがあって、技能の継承というのがあってですね、それは技術の継承というのがあってですね、それは農業ではなくて他の産業でちょうどベビーブーム世代が大量退職するという、これはあってですね、で他の産業でもそうなんですけど、いろんな技能を持ってた人が退職してしまうというこう言ってたんです。でその文書にできることは、まあ書いてあればその通りやっていけばいいんですけど、例えば旋盤をするとか、あるいは微妙な加工をしていくというのは、なかなか言葉では伝えられなくて、でこう熟練の方が若い方に、まあ叩きながら実際動作しながらやり方を教えていくということがあってですね、そういう大量退職の時の技能継承をどうしていくのかという、まあそれは他の産業に問題になっているのは分かっていて、で振り返って言えば農業もちょうどこう、まあベビーブーム世代からどんどんどんどん 人が高齢化していって、まあ、農業からリタイアしていかれる時代があってですね、で継承を継がなきゃいけないということももちろんあったんですけど、農業で今熟練した農家の方が持っている栽培技術だとか、例えばさっきちょっとお話したどういう順番で作業していけばいいのかとか、ここは水がかりがいいとか悪いとかですね、そういった、まあ、知識とか技術とか、そういうものをどうやって次の世代に伝えていけばいいのかなという、そういう、まあ、問題を研究をしていたんですよね。
ですから、いわゆる暗黙地ってやつですね。
そうですね、暗黙地を、まあ、形式地にして伝えていくというところで、以前竹野さんの時も勉強会やってましたよね。で、白書きの仕方どうして聞いた時、みんなバラバラで、
みんなバラバラです
よね。で、面白いのは法人経営の別の茨城県の農家さんに聞いた時、経営者の方にこうどうやって作業してるんですかって聞いた時、従業員の方にもしてて、経営者の方と見てた時に、あいつはこういうやり方してたのかとか言ってもらえたんですよね。だってみんな作業別々にするじゃないですか。一緒にはしないですよね。だから知らないんですよ。でも、なるほど、こういうやり方がいいのかというのはやっぱり絵にするとか何か伝えていかないといけないんだと思いますよね。そういう、こう農業が長年築かってきたノウハウとか知恵とか技術、それを次の世代に渡していきたいなということがあってですね、だから経営継承というと、さっき伊藤さんおっしゃったように、なかなかこう関係機関もあれはその家の問題でしょ、なかなか自分たちが立ち入れないようなこう問題でしょというふうに捉えられがちなので、そうではなくて、その技術を次の世代に受け渡す仕組みを作っていくという、まあ、そんな感じ のこともあって、まあ、当然でもそれは経営継承をする中で後継者に伝えていくということと、まあ、当然重なってくるので、まあそういう、形でやっていけばもっと広い取り組みになっていくんじゃないかなと、まあ、そんな思いをしていましたですね。
それはまさに僕もそう思っていて、その経営継承、特に日本というか日本の農業、多分農業に限らないんですけど、ファミリービジネス、家族経営がほとんどなので、90何パーセントがなので、例えば竹本家の問題でしょうとか藤木家の問題でしょうっていう、その意見は多分その通りなんですよ。藤木家の問題なんですよ。そんなの家族 3人4人、お姉ちゃんとか、ね、妹を含めて
パートさんの話じゃないですか。
家族でいや家族で それぐらいちゃんと話してくれよって話なんですよ。
いや本当そう
だよ。竹本さんちもお父さんとちゃんと話してくれって、その話に尽きるんですけど、はい、それができないから困ってるわけであって、それができない、それが難しい、それが円滑にいかないから第三者支援者の存在が必要で、でなんか僕も支援者としてサポートすることあるんですけど、支援者の役割ってそんな大げさなもんじゃないと思ってるんですよ。藤木家にとって僕は多分たまたまなんかちょっとふっかけて支援させてもらったけど、なんかなんていうんですかね、きっかけを与えたことにしか過ぎないというか、
はい、
逆に僕じゃなくたってきっかけなんて何でもよかったんじゃないかなと思っていて、だけどそのきっかけがないとか、第三者さんがそんなこと言ってくれるっていう家ってなかなかないので、それ言ってあげるだけで救われる家って結構あるんじゃないかなと思っていて、だから支援者の皆さんにはそのなんか事業承継支援ってすごい難しいというかハードル高いみたいな風に思われてるのがなんかちょっと腑に落ちてなくて、そんな大げさなもんじゃないんだよっていうことが言いたいですね。言いたいのでトイレ行ってきます。
その点、こう伊藤君は今トイレに離席して、そこに反応するのはあれかもしれない。
3回そこにある。
その辺は若干反論僕はあって、支援者の人らがこう二の足を踏んどるっていうのって、まだ見ぬ現象に二の足を踏んでるっていうよりも、実績に対してこう拒否反応がある部分が若干あるような気がしとって、結構ね、 農業者が甘えすぎっていうところはあると思うんですよね、うん、あの二言目ぐらいにあんた何とかしてまんみたいな、
いやそう
ドラえもんみたいな感じで、のび太くんもうちょっと自分でしっかりしないよみたいなことだけども、うん、あんまり話し合いもせんのにもうすぐドラえもんって言って何かいいのにしてよみたいな、うん、そういうようなところが あって支援者としては支援はするけども全部はコーディネートしないよっていうか、1から10まで私が設計してはいこれでやってねっていうところまでは背負えんよっていうところが若干あるような気はしとって、実際こうちゃんと考えとる経営者のところっていうのは割とうまくその辺の話し合いっていうのが進んどるけども、うまくいかんっていうケースを聞くと割と農協に相談したけどもうまいことやってくれんかったみたいなで、農協にうまいことやってもらうためにどうしたんっていうことを聞いたら、いや農協に頼んって言ったけどなんか言い返してくれんだみたいな
感じで、ね、結果人ごとにすり替わっちゃってるじゃないですけど、それが多いですよね。
そういうのがなんか多いような気がしとって、うん、その辺がなんか支援者の人らもう二の足を踏んどるっていうところにつながってるんじゃないかなっていうのは感じ取るところではあるんでね、うん、
藤木さんのお宅ではどうなんですか。まあ、今回こんなまあ、勝手にの部分もあるかもしれませんけどお母さんがこう向いていかれて、い
や藤木家の場合結果、うん、大きく違うのは配達の時間があるっていうことが、
はい、
まあ、やっぱ大きいのでその時間内に意図せず始まっちゃうんですよ。 お前はどうするんやとか、ああいやこうやって行った方がいいと思うとかっていう話があるんで、結果会議定例会みたいなのを本当は僕はしたいんですけど、まあ、行わなくてもある程度認識は通じてるっていうのは、うん、やっぱお互いの中ではあるんですけど、
配達は親父さんと2人で行くって感じ、いやもうお母さんと
4人で回しですね。姉も自分も、
あそうです、
なるほどなるほど、
親も年も年なんで若い方が運転しようって言いながら、
年も年って言ってだいぶ若いけどね
もう本当お互い年やと思います。
いやいやまだお母さんまだ40代でしょ。
お母さんもうすぐ、うん、50
何代かに分かれて何か所かに分かれて、
いやいやもう
じゃなくて
みんなで乗り合わせて
一つ一つで行くんですけど、もう週もう下手しい7とか行く時もあるんで、
毎日
時期によったら行くんで、そうなるとやっぱり同じ組み合わせだとお互いが疲れるし、もうそのうち3日目ぐらいに喧嘩し始めるんですよ僕と親父とかそうなんですけど、そうならないためにローテーションで
今日も2人ぐらい
で、そうですね、
2人
組2人系のバンに乗って後ろ荷物で全部、
いいねその時間帯ね。
あんまりいいのか悪いのかで言うと多分悪いと思うんですけど落ち着いて家の、ね、リビングで座って話する方がいいと思うんですけど、ただ多分僕が何年か思うことは、今の経営者が息子にとか娘とかに継がせたくないっていうじゃないですか。もうなんか自分らのことはもう自分らで終わりやから、結構すごい無責任じゃないですか。借りてる土地とか自分たちで建てたハウス、そこで働いてくれてる人がいるのに、なんでうまくいかないんだろうとか、うちはもう親がもう自分が高校生、中学生の時からもうやれって言われたんで、やるしかないって長女も自分も末っ子もみんな思いながら生活してきたんですけど、こんな無責任でいいのかなって思うのがちょっと結構辛いかなと思うんですよね。じゃああなたが作らなくなった後の土地はどうするのとか、そこも含めて僕事業継承かなと
思うんですよね。要はレールは敷かんけども寝技であんた農業後継げ後継げっていうのだけするみたいな。
確かに僕の人生は縛られてますけどでもまあ縛られたから嫌っていうのは多分自分の親の世代がやってきたことを考えるとそう思わないと思うんで、後継者は。
これ僕重明君に質問で、自分がお父さんお母さんにそのお前がやれ、お前やれというかお前が継げみたいな、あんたが継げみたいなニュアンスで言われてきて、もしそう始めるよりも 終わる方が難しいわけであって、自分が次誰かに渡す時って誰っていうのと、その時にその誰かにお前やれとかお前告げあんただよとかっていうふうに半ば強制的にこう言うか、こう好きにしなさいというか、やりたかったらやればみたいな、そんなニュアンスというか、それはどう考えてるかっていうのをあえてこのタイミングで聞いてみたい。
そうですよね。自分も姉も継ぐと思って進学してないんですよ。次の進路を決めてないんですよ。特に姉とかはそうで、僕はもう家継ぐって決まってたから自動的にある程度将来のビジョン見えてたんですけど、結果いろいろな道、自分もまあ1年ないし就職して戻ってきた道っていうのが、親がやってることが自分にとって、あ、自分と合ってるんだなって思うような形態だったり、やってることとか作ってる作物はこうだから、あ、じゃあ自分は継ぐのいいなとか、まあうちの場合は美味しいものを作りたいっていうのがポリシーとしてあったんで、美味しいもの食べるっていいんだなって、まああんまり言うと怒られるかもしれないですけど、関東行って思ったので別に関東が美味しくなかったわけじゃないですけど、ちょっと自分の口にあまり甘合わなかったので怒られるんですけど、いつもいや、あ、なんて言うんだろう、次の世代が見て、あ、やりたいなって思えるような、なんかそれが極端な話、20歳成人した時でもいいですし、30になった時でもいいと思うんですけど、
うん、
そういう時に思えるようなことを残しておこうっていうのは姉と2人でずっと言ってますね。
これ質問次、
はい、
血縁、例えば まだ結婚してないね。
いやですね、
結婚して子供がもしできたとして、自分の子供に継がせたいか、別に血縁にこだわるつもりは全くなくて、第三者ゼロからやるっていう新規就農者がたくさんいる中で、そういう思いがあってやってくれる人があったらそういう人でもいいよっていう思いか、この二択で言ったらどっち？
血縁ですね。
あ、それはなぜ？
圧倒的、いや、もう結果、うん、親父と意見食い違っても分かっちゃうんですよね、
うん、
子供だからっていうところもあるじゃないですか、半分自分の遺伝子入ってるし、育てた環境一緒だし、うん、となると、うん、やっぱり第三者だと分からないですよね。
うん、
それこそよく言われるんですけど、なんでそんな仕事した後に配達行って、うん、次の日も仕事するの休みなし、うん、なんでやろうなと思うんですけどただなんかそこを理解できるのが家族系のいいところだと思ってて、やっぱ小さい時からそれ見てるとそれが当たり前になっちゃうので、
うん、
だから僕が一番分からなかったのは、逆にサラリーマン家庭が土日休みで何もしないっていうのが、うん、いや、もちろん当然その権利があるので、
うん、
当たり前のことなんですけど、いや、わかんないなって思って、
うん、馴染みがないというか。
そうですね。
これもう一個質問で、反面教師で、はい、いや自分がお父さんお母さんに農業しか選択肢ないぞみたいなニュアンスで、はい、言われて育ってきたっていうことが多分納得はしてなかったよ、当時は当時の藤木青年は
藤木青年は大反抗しました、
うん、でしょ。だけど今はある意味即答で血縁って言ったじゃん。
そうですね。
それって、
うんうんうん、
じゃあ自分が親とかになった時に、 あるいは渡す立場になった時に、
はい、
息子か娘かに、うん、あんたがお前が継ぐんだぞって言うのっていう疑問だって自分が嫌だったわけでしょ。
そうですね、うん、めちゃめちゃ甘いって言われると思うんですけど、うん、自分がそのちゃんとしたことって、うん、いう表現がすごいふんわりですけど、うん、自分が思っている通りなことをやって、
うん、
で言葉と行動が伴ってると、自分の子供って絶対真摯についてくれ来てくれるかなって思うんですよ。めちゃめちゃ甘いですよ、本当にぶっちゃけ。で結果社会人になって辛くなったりいろいろあった時に、うん、結果立ち返って、あ、この仕事のいいところってここだなって絶対分かってもらえるっていう自信はあるので、
うん、
それができるようにレールをある程度作っておくっていうのが、
うん、
自分まだ子供もあの婚約者も誰もいないんですけど、うん、彼女すらいないんですけど、
うん、
あ、それが自分がやらなあかんことかなっていうのは、うん、ここ 2,3 年強く思いました。めちゃめちゃ甘いんですけど、
当時絶対継がんぞっていう思いの中でも 頭の片隅には若干あったっていうところはあるんかね、こう親子やし
逃げれんなと思いましたね。
それはあれだね、
やっぱね、結果逃げたいっていうのが多分強い、逃げたいっていうのが出とるっていうのが両親から見たら見えたんで、だからあんたそんな逃げるっていうためにそっちの道選んでいいかっていうのを言われた。自分の中ではでも若かったし、いやこれが最善策だって思ったんですけど、気づいたら農家になってましたね。なんか農業楽しい。
こればっかりは僕血縁か血縁じゃないかっていうのはすごい大きいと思っていて、
大きいよね、
それはどっちがいい悪いっていう議論ではなくて、やはりその携帯にとっては非常に大きな経営判断になると思うんですね。第三者っていうことが悪いって言ってることは全くないんですけど、やはりずっとこれまで血縁できた携帯が第三者血縁じゃないっていう判断っていうのはすごい大きな判断だと思っていて、これは例えば梅本先生のような研究者でもこれ研究して考察しきれないぐらいの問題じゃないかなと思っていて、これはなぜそうかっていうのをこうこうこうこうだから ロジック根拠をこうだって言って説明できるもんでもないと思うんですよね。もう価値観の問題、
そう、論理的にはあの家族か第三者かって50-50 な感じあると思うんやけど、こう家族系でこう代々やってきてるとかっていうのになってくると、実際は割合は50-50じゃないんやってね、もう8割か9割ぐらいこう血縁で、いや、やりたいやりたいやりたい、それでもどうしてもどうしても無理やっていう時には第三者っていうのはなくはないぞぐらいの、なんかその辺のバランス感っていうのはあるような気がしとって、それってなんか農業界だけに限らず、日本の中小企業に限らず、世界の中でもまだ解明されてないような世界
に、多分ずっと解明できないんですよこれは。
でもそこまで考えれるのがすごいですよね、その後継者が血縁か第三者かって。もう今もう自分で終わりだから知らないっていうの結構増えてきてるじゃないですか。多分もう僕がそれこそ、まあ、そのピークになる時って多分もっとひどいと思うんですけど、結構無責任って言ったらちょっと悪いですけど、確かにそうなる選択を取らないといけないっていうのも分かるんですけど、いやでも第三者に踏み切るのは
僕これはね、無責任ということは僕は違うかなと思ってて、これ第三者にバトンパスするっていう判断もめちゃくちゃ責任伴うと思うんですよ。
そうです、
これって血縁のバトンパスって自分も納得するし周囲も納得するんですよ、竹本さんの息子娘にバトンパスするって言ったら、周りの人地域の人もあるいは銀行とか農協とかも、みんな、ああ娘さん息子さんにバトンパスですねって納得するんですよ。
納得感でかいよね。
これが伊藤なんとかってやつにバトンパスするんですってなったら、誰ですかそれはみたいな、どこのどっちですかみたいな、そいつなどういうやつでな、大丈夫ですかそれみたいな話になっていて、
なりそう
っていうのは、伊藤なんとかっていうやつが頑張っていてもいいやつでも多分説明つかないんですよ。
そう
その娘息子の立場よりは。かといってじゃあそれは娘息子がじゃあ適任者かというと、今の時点でいいか悪いか分かんないですけど、どうか分かんないわけです
。分からん
能力としては。だからその何ていうんですかね、血縁か血縁じゃないかっていう判断のいい悪いっていう評価っていうのは多分難しいと思っていて、でだけど竹本さんも僕も伊藤家も藤木家も血縁でバトンパスしたと思っているけども、これって そこだけ取ったらそうだねって話になるんですけど、それって非常に限定的で、この血縁のバトンパスっていうことは、その候補になる人は血縁しかないわけですよね。
そうやね。
選択肢がないわけですよ。
うん、
その生まれた子供、うちは長男しかいないんで、長男一人、その一人にお前は継ぐんだ、将来、うちは次は9代目なんですけど、9代目だよって言って、お前は9代目絶対継ぐんだって言って育てるのがいいのか、そうじゃないのかっていうのは、僕は9代目に継いでほしい、長男に継いでほしいけど、そう思っていろいろやってるけども、それは9代目長男にとっていいのかどうかっていうのはすごい悩みますね。
ね、
経営者親はそう思ってるけど娘息子はそう思ってるかっていうのは非常に微妙で、
うん、
これは答えないんですよ。ないんですけど、
うん
うん、じゃあ第三者意欲があってこの地域でやってくれる人がいて、その人にバトンパスするっていうのがじゃあダメかというとダメじゃないですよね。
全然
ダメじゃない。
ダメじゃないけど、
うん、
そこに踏み切れるかっていうのは僕らが問われてる感じがあって、
うん、
じゃあ竹本農場が伊藤農場になってもいいのかっていう話ですよね。藤木農園が伊藤農園になっていいのかみたいな、
うん、
みたいな話があって、ちょうど今日飲んでる店のその上の階が山内農場なんですけど、山内農場が伊藤農場になったらいいのかみたいな大塚家具が伊藤家具になっていいのかみたいな、そんな話に似ていて、名前とか屋号が変わるみたいなことを良しとするかどうかみたいな話も出てくるわけですよね。
うん、
ってなってくるとすごい重たいというか、
うん、
なんていうか、うん、答えがないこと言っちゃうんですけど価値観なんですよね、きっと。
そうですね。
だから僕はずっと今回出版する本でも、その皆さんの価値観に問いかけたいっていうことを思いとして書いてるんですけど、
うん、
僕とか竹本さんは血縁の価値観だって言ってるけど、
うん、
それを強制するつもりもないし、
そうやね、
皆さんの価値観はどうなのかっていうことを問いかけたいわけですね、うん、ちょっと僕喋りすぎたんで飲みます
おかわり
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー高評価レビューお願いします。ツイッターハッシュタグ、青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。